ゲストコーナー、はい、よくできました。今日は堤さんと松本と大久保で声を合わせていただきましたが、ハモらせて、ハモらせて、じゃあもうあのソプラノとアルトとバス聞かせて、
ソプラノだった、
2階建てのバスでね。今日のゲストはですね、反アマゾニア日泊協会で第二副会長をなさってらっしゃる須藤忠さんです。どうも、はじめまして。
よろしくどうぞ。
本当ははじめましてじゃないんだけど、
ね、私たちは。
ここは、ここ
の中では。よろしくどうぞお願い申し上げます。
知ってることも知らないふりして聞くんで、バカかこいつと思わないでくださいね。
いや、いつも思ってますから大丈夫
です。あ、そっか。須藤さん、失礼ですか、お年は。
いくつだったっけ、忘れちゃったんだ。30年ぐらい前から、昭和7年生まれ、
昭和7年12
月ですから、今のところまあ74歳、
80と言ってますね。74歳か、
はい、
日本、あれ、お生まれはどちらなんですか。
東京です。
東京のどこ。
あのね、昔の名前しか知らないんだけど、牛込です。
あ、
築地の牛込です。
牛込、局内の牛込ですね、に、まあ、長男。
いえ、三男です。
三男坊、
はい。
お父さんは何してたんですか。
うちの親父はね、うん、あの会津から出てきてね、あの海兵団というところで、ね、海軍の、
はいはい、
あそこに入って、
うん、
からなんか全校舎なんかないっぱいもらってね、退役して、
うん、
それから朝日新聞の販売店をね、
うん、
始めたんですよ、東京で。
お父さんは、明治大正生まれ。
明治生まれ。
明治の終わり、
うんうん、だから親父が自慢にしてる写真が一枚ありまして、
うん、
統合原水がこう座ってて、
うん、
うちの親父が脇の方で全校生をこうやって見せながら立ってる写真が一枚ありました。
そういうことはお父さんが戦争に行ってたの。それは
第一世界大戦行ってました。
日清戦争、第一世界大戦。
日清戦争すごい、
ね、あなた日清が日清は平安時代の戦争でしょ、あれは。
日露戦争。
そうですね。
日露戦争にお父さん行ったの。
そう行ったという、僕は見てませんから分からない。
あ、それはそうだよね。で、じゃあその一応お父さんはじゃあ職業軍人だったわけだ。
だったの。
あ、でその後にじゃあ朝日新聞の販売店をやってた。
そうそうそう。
で、じゃあ須藤さんも軍国少年だった。
僕はね、戦争が終わったのは中学1年ですから。
うん。
その時はもうあの歩幅前進とか銃剣銃とか全部やりましたよ。
あ、それ日本で。
日本で、いやいや上海で。
上海にいたの。
いや、7つまで日本ですよね。
うん、うん、
昭和13年に親父がね、日本じゃ嫌だって一人で上海に行ったんですよ。
お父さんが一人で、
うんうん、それでその後家族がみんな行って、
うん、
僕は小学校は上海です。
あ、そうです。
それから中学も1年まで上海、
うんうん、
それは終戦年ですから、うん、帰ってきた。
じゃあでも上海でそのじゃあお父さんはその朝日新聞の販売店をやってたわけです
よね。いやね、朝日新聞とはないんですよ。
ああ、なんとか
向こうでね、あの朝日新聞系の日系の新聞で、うん、大陸新報っていう、ね、新聞が出ていたんです、うん、日本語の新聞が、
うん、
それと並行して、うん、新新報って新しいモース、ね、報告の方、うん、新新報っていうチャイナ系の新聞も出していたんですよね、
うん、
それの販売権を親父が中市の販売権を持ってたんです。
あの9つの市大市の、
うん、中市だから真ん中の市だ。要するに上海南京とかずっとあの辺の北市とかあるじゃん、あの中市真ん中の持ってたんです、
うん、
で終戦の年に中学僕入りましたよね、うん、上海中。その時5月に親父がもう危ないから、
うん、
家族だけ帰れということで、
うんうん、
お袋と姉とで妹を連れて、
うん、お兄さんたちは
兵隊、長男はね佐世保の海兵団、
から
次男は陸軍で南京に勤務してたんですよ。
みんな生きて帰ってきた。
帰ってきた。それで僕は女の兄弟とお袋とで日本にね帰れって言われて、戦争危ないから、親父新聞関係だからいろんな情報が入りますでしょ。
その頃の新聞ってさ、本当は日本が負けてても勝ってる勝ってるって書いてたでしょ。
その通り、もうあの連戦連勝でね。
ね、
でも打倒米機とかってやってましたよね。
でも本当裏情報で知ってる人はもう日本が危ないっていうのは分かって
た。感じてるでしょうね。 実際に。で、あの頃僕は覚えてる、中学校で覚えてますけど、うん、アメリカの飛行機はビラ巻くんですよ、上海に。
あ、はいはいはいはい、
そしてね、うん、ここは爆撃しませんと、うん、戦争が終わったら我々は子供って遊びに来るとこだから、
うん、
爆撃しませんってビラ巻くんだ。
それ何語で書いたの？
日本語で書いたの。
本当にそうやって書いたの？
本当に書いたので
、実際上海はあの爆撃されなかった？
されません。だから僕は戦争の恐ろしさを何にも知らない。
は
で、食べ物だって豊富にあったしね。
なんで？
だって何でもあるんだもん、砂糖だって何だって。僕ら日本に来て遊びに来てびっくりするぐらいだから。
じゃあさ、いた方が良かったじゃん、上海に。
だってね、戦争が終わってどうなるかわからないのに、シナに入れます？
あー、そっかそっか。
やっぱ敵国ですからね。
うん、それで、ところが上海から長崎まではね、うん、船で簡単なんですよ。3日で行っちゃうわけ、
はいはい、
ところが当時もあの、うん、制海権というのはアメリカに握られてましたから、
はあ、
日本の船が行くとバコンとやられるわけですよ、
はいはいはい、
だから唯一の方法はね、うん、船でもって、うん、あの上海のシナの沿岸地帯にずっと登って、
うんうん、
山東半島の下のチンタオっていう町があるんですよね、
はい、チンタオビル、
うん、そこで一泊して、うん、5月ってね、うん、もう藤の花がきれいに咲いてね、いいとこだったんですよ、
うん、
でそれからまたぐーっと山東半島回って、うん、大連に着いたんですよ。
あ、はいはい、
家族でね、うん、で、あの両島ホテルというホテルがそこで泊まって、
うん、
で、あの時ね、うん、うちの袋がね、1万円の国債持ってたんですよ。
国債、
日本
国債、ね、
日本国債、ね、で、ただしこれ売ってこいって、僕中学1年ですよ、
うん、
よっしゃって男一人だからって、うん、で株屋に走り回ってね、
うん、
9700円で売ったんですよ。
それ当時のお金とか今に換金したらいくらぐらい？
それはおいおいお話しますがそれで、
うん、
今度はどうやって日本に帰るかって話になったわけですよね、
うんうん、
と満鉄でもって新疆に登って、
うんうん、
あれから北朝鮮に抜けて、
うん、
羅針という町がありますよね、そこは鳩場ですけど、
うん、
そこまで行こうと、あそこに日本船が入る、
うん、
で行ったんです、
うん、
ところが買うものは何時もないんですよ、戦争である満州っていうのはね、あの、うん、レストランに入っても食券っていうものを出さなければ食べさせてくれないわけ、
はいはい、
だからあそこはね、南京豆とリンゴがね、ものすごく取れるとこだから、
うん、
それをいっぱい買いましてね、
うん、
それをボリボリ食いながら、
うん、
新居で一晩泊まって、
うん、
その時の あの小玉公園っていうところで撮った写真が残ってて、これをこの前豪太さんに差し上げて、
あ
の日泊 の, あの雑誌に出たんですけど、
はいはいはい、
僕はまだ中学1年でね、ゲートル巻いてね、
はいはい、
うちの姉が女学校でしょ、
拝見しました私実は。
あれです、で朝鮮の羅針についてね、そしたら満州から引き上げてくる日本人がいっぱいいるんですよ、まあ、戦争終わってないけども危ないって言うんでね、でホテル予約電報入れたんですけどね、僕は会社で電報打ったんだけど、うん、中学1年生がね、
うん、
もう電報なんか来てないって言うんですよね、で中で兵隊さんが歌を歌ってワイワイ騒いで、
うん、
泊まるとこがない、うん、と列車の駅長に話したら、あの寝台車をね止めてくれてね、そこへ泊まれってわけで、そしたら翌日であの船があの入るということで、
うん、
日本に行くね、うん、白山丸っていう船ですよ、
はいはい、
で僕は切符買い行ったんですよ、おふくろは何もできないから、
うん、
したらもう席が満席でありませんっていうのはね、
うん、
ところが切符持ってる人がいっぱいいるわけですよ、
はいはい、
その方たちの荷物を取り来るわけね、
うん、
だからおふくろにおふくろ積んじゃおうって言ってね、
うん、
一緒に荷物一緒に一緒に積んじゃえって積んじゃったわけ、
荷物を、うん、乗れないかもしれない、
ね、だけどそれから僕は船会社行ってね、
うん、
売れって言ったらそんなバカなことしてもらっちゃ困るって言うから、じゃあ積んである荷物返してくれって言ったら、返しようがないっていうのはね、というのは僕らはね毎年日本に遊びに来てたから、
うん、
船がどういうことだかよく知ってるわけですよ、
うんうんうん、
だから僕はじゃあ離島のサロンを仕切ってそこに泊めてくれって言ったんですよ、
うん、
広いとこあるの知ってる、
うん、
しょうがないなっつってね、
うん、
結局僕らあんた三島じゃない二島のサロン仕切ってそこに大病旅行ですよ。
で入ったじゃあ船で帰ったの？
あの羅針から新潟まで。
新潟まで、
うん、
あれ飛行機に乗ったっつうのはいつ？
それは昭和18年毎年遊びに来てたでしょ、
うん、
家族連れて。
あ、それは引き上げの時は船で帰ったんだ、
うん、だから夏休み遊びすぎてね、
うん、
学校は間に合わないって言うんで家族でもってあの福岡のガンノス飛行場ってあるんですよ、そこにね、あそっから
今もあるの？
今もあります。 日本航空のね、うん、DC3 っていう飛行機、僕生まれた中学校、初めての小学校に乗ったの。
小学校、
家族で、
うん、
それで
今から60年ぐらい前だよね。
そうそう、昭和18年だから、
うん、
それで上海まで帰ったら、うちの親父の会社の社員が旗持ってみんな迎えに来てるんですよ。
それは日本の方にもお父さんの会社があったわけ？
いえいえ、そうじゃなくて、
日本から上海に行った時、
うちの親父の癖でね、うん、夏休みになると、ね、1ヶ月間家族全部連れてね、温泉回りやるんですよ、日本の。
いいね、金あったな、お坊ちゃまやん。
でね、だから僕は温泉をよく知ってるんですよ。
は
あ、で、伊勢のね、うん、あの神宮のとことかね、別府とかね、うん、から僕ら福島だから土湯とか飯坂とか、ああいうとこ全部よく知ってるわけ。
でもさ、そのお坊ちゃまで、まあね、それこそ10歳ぐらいで、あの昭和18年飛行機乗るような子供が、まあ一応戦争で引き上げてきて、お父さんも一緒に帰ってきた。
いいえ、親父と兄貴たちは全部残ってました。
残って、
僕らお袋と姉たちだけで、
うん、
お袋の実家に帰ったんですよ。
どこ？あいつの、うん。お金持ちはお金持ちだった
し。いや、お金はね、送ってたし、うん、でまた9500円なんて大金持ってたから。
それ今でいういくら？950万ぐらい。あ
のね、自転車のチューブが3円ですよ。
チューブが3円。
でね、あの、北方、チューブルよ。
チューブルね。あ、
チューブ。
チューブかと思った。
自転車のタイヤの違いだ。
転校した。
うん、
北方中学の月謝が3円です。
月謝が3円、
大体だから3000円としても
らえ
る、うん、で、あの
今で
言うと下関のね、
北方ってのはね、あのラーメン、
うん、今
の
ラーメン、あ、それはラーメンなんかなかったから、
う
ん、
あ、そう
で、それでまた親父がね、下関の三菱銀行に5000円送ってたんですよ。
ああ、
だから3年か4年何もしないで
食べられるぐらいの金額だったんだ、
う
ん、
で おふくろの実家っていうのが、あの旧家でね、
うん、
町の部落がそこから分かれてるんですよ。で新宅だとかなんとかっていっぱいあってね、うちは本家だったわけ、うん、で、まあ、食べるものも苦労せんでね、学校が通いして、
うん、
で翌年親父とおふくろ、親父と兄貴たちが現地状態してもう一緒にいたんでね、
うん、
帰ってきたんです。
はい、
ね、
うん、
で親父がね、俺はね、
新聞はもう閉めて、
もちろん
閉めざるを得ないよね。うん、
で親父がね、とにかくインフレがすごくてね、帰ってくるまで、俺は一生できないことをやってきたと。何だったら、帰る前に風呂で風呂、金で風呂を炊いてきたって言うんですよ。
は
あ。うん、あのあの時中央ちょび券っていうね、日本政府が出してるお金があったんですよ。
ちょび券。
ちょび券。ちょっていうのは貯蓄の貯。美は備える県っていうのがあったんで、中央って書いてね、
うん、
日本政府が出してる信濃からですよ。
は
で、インフレがすごくてね、まんじゅう1個買うのにボストンバッグ1杯ぐらい金持っていかないか買えないぐらいだったんで、
へえ、
でそれで
昔になってきちゃったわけだったから、
うん、それでね、もう明日は4時日本に帰るときによしやれってわけでね、うん、もう金で風呂炊いてね、
へえ、
帰ってきたって自慢してましたよ。
あ、そう。
で近所に山口敏子がいたりね、
リコーラン、あ、リコーランいたの、
うんうん、あれはもう日本人って分かってからね、
あー、上海にいたのね、うん、リコーランね、うん、へ
ー、で親父たち帰ってきて、
うん、何したの？
親父はね、あれ、ああいう才能があるんだな、
う
ん、すぐね県に行ってね、
うん、
引き上げ者のためにね、あの工場を作れってね、あの、うん、養護工場県に作らしてね、
何の工場？
養護工場って養護系出るでしょ、あれ糸にするんですよ、
羊の毛、
うん、糸にするの、
うん、
で毛糸作るわけ
はいはいはい、
で引き上げてきた人がいっぱいいるから生活をなんとか立てる方法を考えなきゃいけないと、もちろん自分も含めてということで、うん、で県から金を引っ張り出して、
うん、
うちの田舎のそばに工場をぶっ立ててね、
うん、
でやってたわけ。
工場長、工場長、社長か、会社社長か、
俺らも作ればいいんだねで3年経ってかな、
うん、
中学3年だそうだ、
うん、
まだ救世主役でしたからね、
はい、
でみんな東京に行ったわけ。
工場どうすんの？
いや、もう次の人に渡して、
うん、
俺作ったからもういいやってわけでね、
うん、
それで、僕は学校の途中だったから残ったんですよ、
うん、
アイドルにね、
うん、
で翌年に、ね、家族の後を追っかけて俺は東京に行くっつってね、
うん、
一人で行ってさ、
うん、
で自分で転校先を探したわけよね、
うん、
なんとか転校したいと思って、
うん、
転校試験受けたの、
うん、
九段高校と、
うん、
それから上野高校2つ受けたんですよ、
はいはい、 優秀ですね。
じゃあ九段高校はね、あの発表になる前に上野高校の入れてくれるって言ったから、じゃあ上野入るって上野入ったの。
すごいね、じゃあ試験受けて。
もちろん
優秀。じゃあ会津でも優秀な金持ちの頭の予防。
いや、あんなことあんなことない。一周戦の時そんな、ね、考えなんか全然ないぞ。お金持ちとかね、なんとかそんなこと何にも考えなかった。
でもさ、須藤さんさ、70何歳の身長も高いよね。何センチ今身長。
182。
182もあるんだ、ね。うん、お父さんでかかったの、お母さんも高かったの。
いや、おふくろはあの普通の女性ですよ。
じゃあお父さんは似てる、須藤さんと。
似てると言うけども、うん、僕の息子の方が親父に似てるんじゃないかなと思う。
ハンサムなんでしょ、須藤さんの息子さんって。
おお、いや写真ありますよ。
ああ
、182もあるんですか。
いや、うちの息子は192あるんだ。
あ、そう、
須藤、
う
ん、さん腰を伸ばしたら182ってこ
と。200みたいな。
頭に伸ばしたら小さくなっちゃった。
どこを伸ばすんです
か。あれ引っ張るの伸びるよ。
あ、まあ、あのバスケットの選手、大学時代は
あの
早稲田だよね。
あ、須藤さんが早稲田、そうだよね、はい、その後早稲田にも行ったんでしょ。
いや、それはね、
うん、優秀だよね。
それでさ、うん、僕はね、あの今でもそうだけど、何でもそうだけど、いろんな浮いてんぺんがあったけども、
うん、
そのあ、こいつがやりたい、俺はあれになりたいとかっていう考えは何もないんですよ、
うん、
いつもやってることをとにかくベストを尽くしてやるということだけでね、
うん、
だからあの俺はこれだって会長になるとか、俺はこれやって社長になるとかっていうことはないの、
うんうん
うん、例えば移民してきて野菜作るでしょ、
うん、
と俺は野菜作り競争してやろうって山形県のやつと競争したりさ、
はいはい、なんでね、移民することになったの。
それがまたね、いわく因縁孤児来歴があってさ親父がね、うん、あの品育ちだから、
うん、
もう日本の終戦後のね、昭和24、5年っていうのはね、うん、夢も希望もないわけだよ、はっきり言ってね。で、俺はもう一旗やりたいって、俺はブラジル行くって、兄貴ら全部呼んでね、行くって決めちゃったわけ。
お父さんが決めた
の、うん、
それが何年、
昭和20何年だ、1954年、29年に来たんだから。
1954年、うん、はいはい。
そしたらうちの当時ね、移民は公正家族っていう制度がありましてね、
はいはいはい、
一人の家族に何人かの働き手がなければ許可にならなかった
んです、はいはいはい、
でうちは兄貴が二人いるから、うん、二つの公正家族で、
うん、
僕が弟の方に、僕のすぐ上の兄貴の方に入らなければ、うん、兄貴は来れなかったわけ、
はいはいはい、
お前来いよ。
何歳の時、
ね、21歳
まだ。じゃあ大学途中、
4年生
うん、何学部だったの、うん、
え、第一法学部。
あ、法学部、
うん、
卒業しなかったの。じゃあ
しないよ、4年生でぶん投げてきたんだもん。
の嫌じゃなかった。だって
そ
のまま
そんなことは何にも思わなかった。もっとも俺はあの勉強しなかったから、まともにいたら卒業できるかとか分かんなかったからね。
ああ、何してたの大学で。バスケットボールばっかり
やつ。いや、バスケットはね、1年でやめたんですよ、うん、6幕にかかってね、うん、で、もう僕はあそこに入ってバスケットやることだけが夢だったんだから、高校時代から。なんでバスケ、
だってさ、軍国少年がさ、アメリカがどもがやってるバスケットなんて本当はダメ
だ。そんな考えないよ、全然。ただ田舎でね、はい、北方中学で覚えたバスケットが楽しくてさ、
うん、
上野高校行った時ね、すぐバスケット部に入って、
うん、
レギュラーでやってね、
うん、
で、やってて、俺は早稲田に帰って、あのエンジのね、ユニフォームを着てバスケットやるんだってことだけ思って、
へ、
それで早稲田がどういうもんだったか知らないわけだ、僕は。あれやりたいって言って、そしていた時に、
うん、
なんか日本で国学院大学ってあります？
うん、あるある。
あそこにね、北方中学時代の先輩が行っててね、
うん、
僕に願書を送ってきたんですよ、
うん、
でお前バスケットやるならもう話がついてるから国学院に来いって言ってね、でそれをポケットに入れて発表見に行ったんですよね、
うん、
僕は受験番号142番だった
から。よく覚えてるね。
覚えて、だって周りに同級生ばっかりだから。
はい、
で見に行ってさ、
うん、
僕は商科と法科両方受けたの、
はいはい、
商科だな、これは試験の結果から見たと思って行ったら、
うん、
商科は見事落っこってね、
国学院落っこっちゃったの。
いやいや、商科第一早稲田の商科、
第一早稲田の商科ね、落っこって、
でこれで早稲田落っこったら俺は国学院行きだと思ってね、
あ、はいはい、
ポケットに願書を入れて見に行ったら、
うん、
入ってたの。
あ、よかったですね。
でまた帰ってさ、おふくろって、おふくろ入ってって見せてさ、
うん、
それで親父と黒は入学金と制服、あの頃全部制服制帽ですからね、買って払ってくれて、うん、それだけもうあと自分でやるからっつって。
じゃあアルバイトばっかりやった。
それが僕は恵まれててね、うん、うちのおじがね、うん、親父の弟だけど、うん、あの日本橋のね本町一丁目一番地に住んでたんだ。
何して、すごいね。
あ、販売店、う
ん、何の販売、
産業経済の、
あ、産経、あ、うん、新聞の販売店。
うちはもう新聞に生まれた時から関係があるんですよ。それであの一丁目一番地っていうのはね、日本橋通りと、うん、今昭和通りっていうかどうか知らないけど、うん、あの間なんですよ。
へ
ー。でね、おじきのとこへ泊まってね、うん、手伝って、うん、親父が当時ね、おじきがね、うん、寝て食べてね、うん、僕に8000円くれたのよ。
いいね、何もしないんです
。いや、しない。いや、僕朝3時に起きて新聞来るでしょ、ふと中学生に新聞配ってやって出すわけ、
はいはいはいはい、
で一寝入りして9時半から授業があるから出るでしょ、うん、で夕方4時に帰ってくると夕刊が来るよね、それをまた分けてやって、うん、で時々中学生が休むと代わりにやってやったりして、そういうことをやって拡張ってのやってみたり、集金ってのやってみたり、おじきを助けてさ。
あ、それで
大学のあんたは初任給が12000何百円って言われ、あのフランク長いの歌があるでしょ、あの時代ですよ。
あ、
だから僕はお金の何にも苦労してんで、学費も全部自分で払ってた。
ああ、なるほどね、
うん、
でもまあ結局お父さんが、その頃お父さんは何してたの、日本で、あの東京で。
もういや、もうその頃ね、もうここでは何やってもダメだってね、あの親父はね、あの産業経済新聞と大阪の新聞社だから分かるけど、うん、あれ大阪が起点なんですよね、
産経
は、うん、で東京に来た時に親父が販売権の、東京だけじゃありません、一部だけども、う
ん、
販売店の権利を取って始めたんだけども、うん、親父がね、もうじっとしてられないように立ちてね、うん、でそれを持ってね、福島に持ってったんですよ、東北に。うちの親父が産経を東北に持ってったんだ、福島市に。で家族が全部福島に移って、あそこで福島市の販売店やってたわけ。
へ
え。僕は東京にいたわけ。
ああ、そうなんだ。逆になっちゃったんだ、うん、最初と。
だけどもう卒業だからね、うん、俺卒業したら産経の営業部に入るって決めてたわけ。
ああ、うん、はいはい。ところがどっかお父さんはブラジル行くと言い出したわけだ。
夢って言ったからね、うん、もう人生至るとこ成人せざがりとかって生意気なこと言ってさ、
うん、
でじゃあ行こうって来て、
うん、で初めから、あ、まあどこに入ったの一番最初は。
またそれがね、うちの親父の考えでね、うん、もう今まで日本人がいっぱい入ってるとこ行かねえっちゃうわけですよね。
あ、
誰も行かないとこ行くって選んだところが、あんたブラジルのお尻の先の方のさ、ボリビアの近くのポルトベリオですよ。
はあ、
ね、ここからベレンから船で15日17日かかったんだから、
ポルトベリオまで、
ね、日本船でもって太平洋を横断してね、サンフランシスコ着くまでの日にちより2日長くかかった
ポルトベリオはあれ何州なんですか。
あの当時はね、直轄領州です、バポレという。
バポレ、ね、今のロンドニア、
今ロンドニアの州になったけど、
直轄
領州で大統領は、うん、あの州知事は大統領が任命してたわけです。
そうですか、そうバポレね、うん、それでね、面白いですね、うちの女房と須藤さんたちに同姓に同じ名前。
あ、そうなんです
か、ね、あ、そうなんだ、山本家と、はい、でそのガポレっていうか、そちらそこに入ったの日本人は何家族ぐらいいたの。
29家族185名入ったんですよ。
あ、それでもじゃあ移住地っていう形で募集して。
それはね、うん、直轄領主との契約でね、辻小太郎をやった契約で、
う
ん、
はい、
我々が入る前に1家族30丁分の土地をちゃんと仕分けしとくと、
うん、
から一部伐採しとくと、宿舎も作っとくと、そういう契約 で、
はい、
で僕らが行けば1ヶ月間10ヶ月の間生活補助をしますと。
ほう、
1500クルゼール当時のね、食べていける金額ですよ、
はい、
で僕らも自分で資金持ってたからで行って、ところが向こうの連中はほら日本人なんて見るの初めてでしょ。道理なんか履いてるとね、あれはあの牛が履く靴履いてるとかなんとかってみんな見に来るのよね
はい、はい、
だけどいろいろ仲良くなってみるとね、
うん、
こういう質問が出ましたよね。なんであんたたちこんな移民になってくるんだと。というのはブラジルのね、考え方、移民なんてのはね、うん、セアラとか、うん、マラニオンとか、うん、ピアウイとか、もう食いすべてどうにもならないのが流れてきて、うん、百姓をやるっていうのは常識だから。
うん、
で僕らと話すと、大学中退が3人いるんですよ。ほとんど全部高校出てるし。
戦後にな
るの、うん、でなんでねあんたらしみたいのがこういう百姓やりに来るんだっていう質問がまず返ってきました。
確かに不思議です
よ、ね、うん、だけど仲良くなってみると週末になると僕ら独身だったから車でねダンスパーティーに呼ばれるわけですよ、
はいはい、
街のね、
うん、
で僕はあのバスコダガマっていうやあのバスケットのチームに呼ばれてディープで迎えに来るんだからでやってましたけどね。
ちょっと音楽入れますかね。あのずっと喋ってちゃいけないって言われたんで、じゃあ心一つに井上由美さんの曲を入れて、あのお茶喉で潤しながらやりましょう。はい、
えのきら おまんざお姫松茸とプロポリスをちっちゃいな。はあ、そうなんだ。まさしらんのね、プロポリス石鹸を使えば肌がキンゴキンゴなんと。ほんのごてな。じゃとおまんざもそうじゃないな。
でしょうが、あそもすっきり目が覚もんど。体の調子もよかしね。
またなんでな。姫松茸の抽出液を今夜飲めばおまんさんもがっつり良くなるか。
そうね、買いに行ってみろかい。
おまんさんもどげんね。姫松茸とプロポリスはよごわんど。
はい、井上由美さんの心一つにと CM を聞いてもらったんですけども、あのダメヤンさん、ミキさん、ミツコのさんの他にですね、エクアドルの星野さんも来てくれたんで、今ずっとなんかチャットの方も止まって話を真剣に聞いてくれてるのかもしれないけど、
ちゃんと聞いてますね。
あの質問があったら遠慮なくあのチャットの方に入ってご質問を受けますので、先ほどの話の続きなんですけども、その移住地の方で約束があって、うん、土地の方に、うん、はい、
何にもできてませんでした。
やはり
ただ合宿所があって、僕ら合宿所に一時入って、うん、まずね、伐採の手続きから、手伝いから始めたんですよ。
何移民だったの、あそこは。
ゴム移民。
ゴム、じゃあ木のゴムを取るってこと。
だけどゴムなんてそんな簡単に取れるもんじゃないんですよね。
何年か経たないとダメ。
あのフォードが大失敗してるでしょ、あのサンタレのそばでフォードランジャーって。
フォードランジャー、はいはいはい。
それ我々がね行ってですね、うん、8年も9年もかかってまでね、その持ちこたえてね、できるわけがないよね。僕はだからあの時のね、うん、当時の海峡連っていう日本政府のね、うん、指導員とか、あのやり方は非常に僕は憤慨してるんで、やり方が間違ってると思ってる、はいはい、今考えると、
うん、
もし僕があの立場だったら、まずね現金をあげることを教えましたよ。お金を稼ぐこと。
で、初め支給されるって言ってたでしょ、そのお金は。
出ました。出ました。確かに。だから、あの、10ヶ月間は生活何も、ね、心配しなくて、だけど、あんまり、それ十分じゃなかったしね。だけど、やっぱり、政策的にね、僕は日本政府のね、辻子太郎かどうか知らないけど、やり方間違ってると思った。
で、どうしたの、その10ヶ月間は、まあ、生活になって、何年いたの、須藤家は。
まだいますよ、兄貴の頃から。
ああ、そうなの。
きちんともう経済的にみんな自立して立派にやってますけどね。
その場所に、
うん、石の上に3人はもう石の上に53年だよな。
すごいね。どっちのお兄さん、上
いや、死んだ兄貴の家族がいます。上の兄貴はもう日本に帰りました。
じゃあ須藤さんが厚生家族で入った方の下のお兄さんの家族が残ってるの、そのが。
で兄貴はね、あの1年後かな、うん、3年後だな、あの兄弟ね、男の兄弟3人がここにいてもしょうがないから、
うん、
なんか足がかりを作るためにお前ベレン出ろと。
あ、須藤さんに、
うん、
お
それで僕がベレン出てきたわけですよね。
まだ独身でしょ。
いや、もう結婚してました。
え、須藤さん、
うん、
えだ
日本人でね、
うんうん、
あの鳥取の方で安藤って言うんだけど、
え、じゃあ須藤さんは日本で結婚して
こない、
こっちで、
うん、
どうやって。
だってもうね、結婚がする気なかったんだけど、
うん、
もう出れないと思ったわけですよ、あそこから。
あ、そのガッポレから。
日本はね、夢みたいなとこだし、あんなブラジルの奥にいると。で、あそこから出るにもお金がかかるし、そんな金ないし、
うん、
それならもう覚悟を決めてここでやらなきゃいけないんじゃないかっていうことで、
じゃあガポレ移住地に入った同じ日本人。
いや、違います、富安から来ました。
ああ、じゃあどう。
僕は迎えに出てきたわけ、ここに。
へ
え。1年後、
うんうんうん、
辞書を持ちながら船で、
うんうんうん、お嫁さん探しじゃないけど、
もう話があったから、ただ迎えに来たわけ。
はいはいはい、うん、
でその実家にじゃあ行くよって言って、うん、ベレンに僕は出てきたわけですよね。でその安藤家の親父っていうのは偉いんでね、うん、安藤あのじいさんだけど、これあの同文書院出てるんですよ。
何、
上海の同文書院出てるんです。
じゃあその人も上海にいたの昔。そう、何してたの。
学生で行ってたわけ。同文書院って知らない。
知らない
。
なんかすごい有名な
大学があるんです
よ。難しいところでしょ、うん、
そこ出身でね。
お
で、の拳みたいな人でね。
うーん、
拳っておにぎりの拳。
わかるわかる、昔の拳ね。へえ。
その人とね、僕話があってさ、いろんな話をしてて、だけどお前はね、どう見てもま頑張ってはいるけど百姓向きじゃないと、そういうこと言ってたわけ。そしたら辻小太郎かと、
うん、
日本の総領事館から、うん、働かないかって話が来たわけ。
どこに？
僕はベレン出てきてから。
はい、どこで？
ベレンで。
ベレンの、うん、何の仕事？
いや、自分ですよ、自分。辻小太郎は小、辻孔明っていう会社がありましたからね、うん、
ああ、じゃあ辻小太郎紹介で働かないかっていうことになったわけ
と、それから領事館から来ないかって
話。あ、じゃあ2つのお誘いだったわけね、うん、でどっちを
選ぶ？だけど俺は、うん、少なくともね、早稲田だと、
うん、
館長なんか行くかって
あ
それで、うん、辻小太郎に会いに行ったの、
うん、その時初めて会ったの。
会ったの。
何歳ぐらいだったの？
23か4だな。
で、辻さんは？
辻さんはまだ若かったのね。で、辻さんの会社行ったの、
うん、でも須藤さんは、ね、年上でしょ？
もちろんだって、だって大学教授だもん、あの人。
え、大学教授なの？
うん、昔の校長だよね。
神戸の大学。
ああ、そうなん。辻小太郎って大学教授を次辞めて、
う
ん、で戦前移民でしょ。でも
日本高等拓殖学校の教授になって、
うん、あ、それで
高拓生の先生でこちらへ来たわけ、
うん、ああ、そうかそうか、うん、ああ、そうか。
で、とうとうと自分の夢を語るわけですよ、僕にね。
小柄ながら、
あの頃はほら、僕らぐらいの青年ってあんまりいなかったから。
あ、
日本から来て、
はいはいはい。
それでね、うん、おい、手伝いよ、
うん、
ね、
うん、
俺もじゃあやろうって決めて、じゃあ彼はベレンは支店だよっていうのね、
うん、
それで本店はサンタレにあるよと、
はいはい、
それから マカパという対岸のとこでも支店があって、
はい、
あのブラジルナッツ、あのブラジル栗ですね、
はいはい、
あれの収集をやって輸出してるよと、
うん、
からもう一つはアマゾンの我々 の光沢性とか日系人がその発展の元となった、うん、ジュートの栽培 の工場があるから、
はいはい
はいはい、どこが一番忙しいですかって言ったら、そらお前パレンチンスのサンタのジュート工場はね、
うん、
まあ、大変になって行ってくれって言うんだから、
うん、
じゃあそこ行きますって、
うん、
で僕はスッと入ったわけ、
はいはいはい、
1958年だよな、
うん、
入って、
うん、
だって僕はブラジルの会計なんかも何も知らなかったんだけど、
うん、
とにかく事務員で会計もやらないか
ん
と、
うん、
で偉い人がいたんですよ。堀口さん、堀内さん、堀口さんつってね、
うん、
今ベレンで大成功してる山田グループの番頭さんですよね、
うん、
当時のね、
うん、
その人が書いたね、会計帳簿をと見ながら自分で勉強したわけだ、
うん、
ポルトゲスは全部ね、
うん、
で会計の仕事をやってたわけだ、
うん、
でジュートのね、鑑別の仕事も覚えて、
どういうふうに鑑別するの？
あれはね、ジュートってのはね、
うん、
まあ、作るのを知ってるでしょ。巻いて水が増えてきたら切って、
うん、
水につけて洗って干して、
はい、
潜らないからですね。
そうです、10メートルぐらい潜るんだから、うん、この間来た小野の親父たちね、
はいはい、
サブちゃんって言うんだけど、僕は友達ですよ、
はいはい、
あれがやったんですよね、
はい、
でそれを田舎の連中がこういうふうにファルドって言ってね、小さい束にして持ってくるやつを、
うん、
僕ら買って、水郷米が買って、
うん、
それをバラにして、
うん、
9に分けるわけ。5級、一番いい3級っていうのと、普通の5級っていうのと、
うん、
ちょっと悪い7級、
はいはい、
それから一番悪い買収パドロンっていうのに分けるわけ、
はい、
でそれ分けたものだけでもって、こういうプレンサージンって、ね、圧力でもって200キロのファルドにする機械に入れて、
うん、
200キロの袋を作るわけですよね、
梱
包、
うん、
それを南に売るわけ、カサババとかなんとかってところにね、
南ってブラジルの南
だから、
サンパウロ、パラナ州とかサンパウロにね、うん、はいはい、
それが今日系パレスにいる西田君と関係があるんだけど、
お
それで、
うん、
行って覚えたわけ。
お
で90人ぐらい労働者使ってましたよね。
へ
え。僕はそこで仕事を覚えて、
お
そうしてる時に世耕公平が来たわけ。
ああ、なるほどね。
水産の呼び寄せでね。
はいはいはい。
で僕のところでしばらく飯食ったりなんかしてね。
うん、うん。
まあそれはそれとして。
うん。
それで覚えて。
うん。
僕は面白いんだな。僕は自分の人生をずっと考えてみるとこう、なんか仕事を始めるでしょ、うん、俺はここで偉くなってやろうとか、ここでこうやってるって考えたことは一遍もないんですよ。
うん。
とにかく やれって言われたことは人一倍やってやろうと思ってやってきたから、
うん、
でみんながね時間が嫌がるんですよね。
あ、
日系の人が2人来たよ、
うん、
橋本ってね、 サンパウロ の, あの倉庫会社にやつになったやつとか、うん、石油石とかとオノラセメントに入ったやつとかみんな関西関係、うん、でよし時間外俺が全部やってやるってね。
つまり土日とか時間外労働、うん、夜遅
く5時に終わるの工場は。あ5時からね7時8時まで毎日やったことある、うん、ずーっと。
奥さん来なかった？まあ、うん、いや一世みたい。奥さん一世？二世？
一世ですよ。
一世か。
こんなこんない。
こんな
もっとひどいのは、それ終わってから僕は光沢性相手のマージャンやってた。
家にはか帰らない？
いや、一週間のうち10日ぐらいマージャンしてるんだから。ね、で最後にね、うちのお母ちゃん入れてくれなかった、うちの中に。
そうでしょ、ブラジルじゃ。
だけどね、うん、考えてみたらね。辻さんの会社ってのは給料が安いわけよね。
あ
で高卓生の方ってみんないい人でね、お金くれるんだよな、麻雀で。
ああ負けてくれるわけ。
いや生活の足しになってた。確かに給料ぐらい稼いでたから。
ああ
の頃は俺は麻雀ものすごい強かったの。へ今ダメ。それで、まあ、それは余談だけども、うん、そうしてる時にある時に、うん、背の低いねずんぐりしたやつがね、うん、あの頃は水上飛行機だから、
はいはい、
全部アマゾンにバーッと降りるんですよ、はいはい、そうするとカヌーが行ってね、うん、乗客を降ろしてくるわけ、
は
ね、あの日ねチョークが入ったズブンとやつが降りて日本人が来てね、僕らの事務所まで来たわけ、
うん、
こんにちはってね、
うん、
で支店長の鏡さんと会って話して、うん、僕らも話してたらそれがね、
うん、
財閥解体された後に、
うん、
ベレンで第一物産の駐在員をやってた人なんですよ。
で日本から来たわけ？
日本の駐在員やってた人なんで、うん、岡田徳太郎という人ですわね、
うん、
でいろいろ話してるし、うん、なんだお前俺の後輩かっていう
わけです。あ、
うんうん、こんなとこにいるなって言われる。で今ね、うん、駐在員が今度支店になるから、
うん、
そしたら呼ぶから待ってろってね、うん、帰っていったわけ。
あ
それで1年ぐらいか1年半ぐらい経った時から呼ばれたわけよね、
うん、
いよいよ支店になったからね、うん、お前肥料担当でやるから来いって言ってね。
何年それが？
それは1961年の終わりだよな。それでベレンまでのこのこ出てったので、事務所に挨拶に行ったら顔見てお前マラリア持ってるなって言うんだよね。
お
1月ですよ、それ62年の、うん、ああもうアマゾンでマラリアね買ってねと1ヶ月休めってわけ。
ほ
それ給料1ヶ月分やるってね、
うん、
もらって、
うん、
とにかく体を、ね、治せって言われ、
岡田さん
って、岡田徳太郎。
おえそれはさ、あの山田あの辻商会は何年ぐらい働いたの？
3年半か4年ぐらい働きましたよ。
で辻さんはそういうふうに、まあ、引き抜かれて、
お辻さんがね、うん、ここダメだって言うんだ、お前と世耕は辞めちゃ困るって言うんですよ。
でしょ、
うんうん、だけどあの給料をいくらもらったか知らないけども今度は倍にするかだったから、うん、いや辻さんね、うん、給料じゃないんですよって言ったね僕はね、
うん、
僕はあんまりお金に頓着ない方だからね、給料でねじゃないんですよと、お宅もよくしてもらったし、うん、全然恨みも何もないしね、これからもいろいろお願いしたいと思うけど、
うん、
僕はこれ決めたから、
うん、
で僕は引き継ぎ書をちゃんと作ってね。
なんでそれは向こうに行きたいと思ったの？
先が違うでしょ、辻子孔明っていうのはね、ワンマン会社だから、
はいはい、
辻さんがポコって言ったら会社がパカッとなるわけですよ。
は
ー、僕はいやそのようになったよやっぱり。
あ
いい例が辻あの世耕ですよね、
うんうんうん、
で僕は見切りつけた、
うん、
で三井物産に、三井物産って言わなかったのよあの頃、三井って名前なかったんだから、
あ
ブラジル物産って
。何年から三井物産になったの？
64、5年じゃなかったかな。
あじゃあ働いて2、3年後か、うん、 ね、それまではブラジル物産だったの。
そうだからブラジル物産だから、
うん、
法名では博物って言うんですよ。
博物、あはいはい、
博物って言うんです、
ね、うん、
で当時の博物の社長はね、社長と言わなかったの、支配人って言ったんですよ。昔のほら美智呉服店みたいにさ、
はいはいはい、
支配人って言ったんですよ。
あ
手紙は全部早漏文みたいな古文だしね、全部カタカナですよ。
でそこで何の仕事したの？まあ、商社だ
ろう。輸出入。
何を輸出入したの？
肥料。
肥料。
あ
日本からね、陽性リンピ、 から石灰窒素、
はいはい、
ドイツドイツのゲルフカムゲルフゲフカブ名前忘れたよ、
うん、
あそこから尿素、うん、からあのアメリカの一かかり、うん、タンパから、
うん、
そういうのを輸入して、うん、日本人の胡椒栽培者に売ったわけ。
あ、はいはいはい、
その担当だよね。ところがね、僕はね、うん、田舎に、学校出てまっすぐ田舎に小さいところでよく覚えたけども、
うん、
輸出入やったことなかったわけだ、
うん、
これかっつってるところはね、あの三井物産っていうのがよくできたところでね、
うん、
本があるんですよ。あの貿易実務指針って本があるわけ。それをパッと持ち出してさ、
うん、
ザーッと勉強してさ、FOB がどう、CIFがどうとかね、もうね、そういうの全部インボイスとかね、もうあの LC はどういうふうに開けるかとかね、支払い方は DPDA とかいろいろみんな覚えて、うん、
はいはい、
それで、
うん、
まだすごいところがあるの、あの三井物産というのがね、
うん、
担当者が書いたね、うん、商品、うん、取り扱い要項ってのがあるんですよ、はい、例えばバブドバイヤー、バブドバイヤー、あの鬼針金あるでしょ。
何それ？
鬼針金って牧場なんか使うこんな
の。ああ、なんだっけ、うん、あの、
鉄条網みたいのがある、
うんうんうん、
例えばあの商品がどういうふうに扱うかっていうのことを専門家が書いてる、担当者が書いたのがあるんですよ。肥料は肥料、
品名別に
全部品名別に、それをね、自分の担当の品物をね、もう何回も読んで頭に叩き込むわけよ。
うん、
肥料はどうとかね、それで覚えたわけ。
なるほどね、うん、
そして何代勤めたから、岡田さん、中村さん、川本さん、杉村さん、5人だ、僕は、
はい、
勤めた 1代から、
はいはいはい、
5人勤めた。
何歳まで、あの須藤さんが
28まで。
え、28ってどういうこと？
じゃあ28まで、
うん、
いた時に、
うん、
まあ、ちょっと話がこんがらくなるけども、
うん、
当時ベレンにね、うん、ニポニカっていう昔から出てる南卓が作った商店があったんです、うん、会社があったの、
はいはい、
そのニポニカが、
うん、
日本サンポールで生産されているヤンマーの販売権を持ってたんですよ、
うん、はいはい、
ところが経営緩慢でもってヤンマーに借金ができたわけ、
うん、
でそれを三井物産が借金を引き受けて販売権を取ったわけ、
はいはい、
それで僕らがね、三井物産は珍しい小売販売を始めたわけですよ、
うん、
あそこで、
うん、
で僕は営業を見てたから、
うん、
全部見てたわけ、
ね、うん、
肥料も見たし機械も見てた、
うん、
で機械っていうのはね、うん、こういう機械があるでしょ、エンジン、うん、そうするとね、
うん、
壊れたら部品を売らなきゃいけないわけよ、
うん、
ところがどれが壊れるかわからないから、
はいはいはい、
全部置いとかなきゃいけないわけ、
あ、
いつ売れるかもわからないわけ、
うん、
ところが三井はね、
うん、
在庫はね、
うん、
3ヶ月経つとね、
うん、
不良在庫になるわけですよ、
はいはいはい、
申告しなきゃいけないわけ、
はいはい、
何百っていうね、部品をね、うん、3ヶ月ごとにね、もう更新して申請しなきゃならない
、はいはい、
だから末端の商売できないってことになって、
うん、
僕は博物の社長と支店長に呼ばれてね、うん、お前これやってくれと、
うん、
僕の再確でね、別な会社を作って、
うん、
で物産を辞めないでって言うからね、ちょっと待ってくれって言ってね、
うん、
で僕の退職金も全部計算してさ、
うん、
から岩永君っていうのとね、高田君っていうのいたから、
うん、
機械担当、一人販売担当、
うん、
それもくれっつったわけよ。
あ、
で
会社に勤めながら自分が社長で別会社を立てるっていう形にしたわけだ、
小林。だけどしないの、僕は断ったの、
うん、
やらせるなら会社クビにしてくれ、
あ、はいはいはい、
そんな二股かけることならね、自分の金つぎ込んでやらないっつった、
うん、
で今の機械部僕は全部引き受けるから、
うん、
椅子も機械も全部ね、長期で俺に売ってくれってたわけ、うん、在庫も全部、
うん、それはダメだったわけだ、
OK
で、じゃあやったの？
やった、10回払いで買ってね、全部人員から何か全部、机から何、全部買った。
で会社は、三井物産は辞めたの？
辞めたの、席は抜いたの、その時だけども、
うん、
商品は依然として三井経由で買うという、
あ、
で僕らは必ず毎週毎月財政報告をするという、
あ、儲かった？
いや最初は儲かってね、ところがあの時あなた方も記者だから知ってる通り、 オイルショックの時期ですよ、オイルショック、
はいはいはい、
2回あったんだから、うん、インフレがバッとね、うん、上がったでしょ。僕らのお金なんてのはね、自分の金だからさ、うん、そんなんないわけよね、うん、ちょっと銀行より頼る、金利が加算、金利はね、23% とか 40% とか年間になるでしょ。だけどどの商品がですね、うん、3割も4割も金利払ってね、儲かる商売みたいにないですよ、はっきり言って。
そうだよね、
ないない、うん、で最後にね、俺もうできないって締めることにしたわけよ、
うん、
それで
何歳ぐらいの時
だからね、なんだ、1984年だからもういくつかな、15歳ぐらいかな、
うん、
だから23年前
84年、うん、でね、締めると、その2年前に締める覚悟をして、
うん、
これは個人的に迷惑かけちゃいかんと、うん、迷惑かけるのは銀行だけだと決めてさそれでね、うん、個人には借金は何もない、
うん、
三井物産にもね、うん、できるだけど払った、
うん、
でヤンマーのチャンバラのヤンマーに後藤さんという社長がいたんですよね、
うんうん、
よく知ってるんだけど、そこに行って僕全部ぶちまけたの、うん、やっていけないから閉めますと、
うん、
あと2年ぐらいで閉める、
うん、
そしたら後藤さんがね、孫さんやれよと、
うん、
俺はあの委託販売でエンジンを送ってやるって言うんですよ、うん、売れたら払えってわけ。
あ、
後藤さんが僕を信用してヤンマーのエンジンどんどん送ってくれたのよ。
あ、じゃあ続けたんだ。まだ、
じゃあ閉めるまで頑張ったわけ。
あ、はいはいはい。
で金払わないでも送ってくれるんだから、だけどちゃんと報告をして、うん、今月はこの日から何台売りましたと、
うん、
売った金はこれですって払ってたわけ、
うんうん、
後藤さんってのはものすごくね、応援してくれてね、助かったんだけど。
で、まあ、閉めた後はどうしたの。
閉めると決めた時は、うん、ヤンマーに返したの全部エンジンを。
あ、そう
ね。でそれでね、でも、うん、持ってた部品を、うん、とか車とか、うん、そういうの全部置いて、うん、弁護士に任して、うん、全部整理してくれた。
で須藤さん自身はどうしたの、また物産に
戻ったの。いや、戻らない。それから、いや、僕はね、僕の家まで出したんだから。
へー、全部、
あの、もう僕はね、会社でもって私腹は肥やしてませんと。
あ、
でこの家も差し出しますって三井物産に。僕家やったんだよ。僕
なんで。
いや、三井物産の支払いがあるから。
あ、はいはいはいはい、
ね、うん、で三井物産は僕らを回してないってこと知ってるから、これでいいって言ったわけ、
うん、
でとにかくゼロになったわけだ。
何歳の時
だから、もう
54年だからね、
だから30年前だから50代か、うんうん、ゼロに
なったの。
奥さん大変じゃん。
だけどね、女房ぐらいね、何やったって飯食わせられるでしょ。あなた野菜売りやったって食わせられるんだから
でも
で僕ら、あのポルトビルでどん底の生活一変してますからね。ポルトビルで、あの移民で来た時に、
あ、はいはい、
3ヶ月ぐらい米の飯食わん時あったんだから、
はいはいはい、
だから人間ゼロで始まったんだから、またゼロになったんだと。
さっきの28ってどういうこと。
何が。
さっきだから鎖骨人の人に勤めて28だからって
話。28の時三井物産に入ったんだ。
あ、そういうこと。28歳の
時。
じゃあ、うん、ほんほんほん、
じゃあ博物と言われた、
うんうんうん、博物で働いて、
う
ん
う
ん
う
ん、
それで、あのやっぱりうち渡す時に女房のサインがいるでしょ、
うん、
サインセット涙こぼしたよね。だから、あ、うちぐらいね、あとまた買ってやるよってね、
うん、
で忘れもしないよね。84年の4月の12日だったよ、
うん、
それで何にもなくなって、うん、うちを借りて移って、
うん、
そしたらね、東京の三井物産の職員部のね、
うん、
課長だ、いや部長代理がいるんだ、僕の親しい人が、
うん、
指針をくれたの僕に。
あ、
でお前会社潰したそうじゃないかと、
うん、
明日から来るのに困るだろうと、日本の感覚ですよね、
はいはいはい、
困りませんと言ったんだね、
うん、
飯ぐらい食わせられますから、
うん、
実はね、サンパロ行ってくれって言うんですよ。
あ、
ね、うん、あの当時三井吉岡っていう会社があって、
はい、
そのブラジルの吉岡っていう会社がコーヒーやっててうまくいかないの、三井が権利を買って、
うん、
あの頃はね、コーヒーの商売に簡単に入れなかったんですよ。 EBC という、ね、コーヒー局の許可がいたわけ。だから吉岡の権利を買って三井吉岡っていう会社を作ってたわけ。借金だらけの会社を、それ三井が金をつぎ込んで持ち直したわけよね、
うん、
でそこにいる担当者の山沢っていうのがね、帰るから、
うん、
その代わりにね、行ってくれって来たわけ。それが会社辞めて何もしない1ヶ月経たないうちですよ。
あ、
それでね、実は俺ブラジル行くときにそこ寄るから、うん、俺に会ってくれって来たわけ。でベレンに来て、
うん、
シルクの水だって覚えてます、あの、
うん、
レストランがあったんですよ。
レストラン、ね、何つお店、
シルクロミッタってね、あの要塞があるの、ベレンに、
うん、
そこにあの海岸に要塞があって、そこにレストランがあったんですよ。
あ、はい、ベレーのね、うん、はいはいはいはい、
そこに呼ばれて、うん、東京から来たジレットが2人と、その上村さんという方と、
ね、
はい、
代表者とね
話して、
うん、
とにかく行ってくれんかって言うからね、
うん、
いやもうね、会社閉めるたび4年間ね、もう死ぬような苦労したから、
うん、
苦労したから、
うん、
ちょっと休ませてくれと、
はいはい、
で、いや、なんぼ休んでもいいと、うん、もう行ってくれるなら明日から給料を遅らせるからって言うからね、あの 給与をね、
うん、
俺いらないって言ったら、うん、いりませんって、払うなら向こう行ってから払ってくれって、そしたら当時のね、サンポロの社長がね、あの森田さんって言うんだけど、
はい、
職員部でね、
うん、
その人がすっ飛んできてさ、
うん、
僕といろんな話をしてね、
うん、
そしたらね、須藤さん行ってくれと、
うん、
そしたら当時の、もうそんなこと言っていいのかな、この当時の支店長がね、三井のね、須藤、うん、との計算終わってるけども、実際はあと3万ドルぐらい借金が残ってるんだと、
うん、
言ったわけ、
はい、
僕知らなかったんだ、
うん、
会計上の問題でしょ、
うん、
そしたら東京の職員部がね、
うん、
森田さんという散歩の社長にお前払えって払わさせたの、ここに、
ベレンに、
で僕を連れ行くために払えって払わした、で僕を散歩を連れたわけ、行ったのが11月ですよ、4ヶ月間、4月から11月まで何もしなかった。それはね、あんた会社閉める時のね、苦労って言ったらね、並大抵のことじゃないから、
特にブラジルですね、
うん、で、あの社員の後の仕事を見つけてやらなきゃいけないしさ、
何人ぐらいいたの社員、
僕はね、支店もあったんだから、サンタレンに、
うん、
社員はね、そんな多くなかったよな、15、6人じゃないかな、それでも給料を払うってことは大変なことなんだよ。でブラジルはほら、100の給料だったらね、税金なんか入れて200の金がいるんですよ、
はい、そうね、
それでね、だけどなんとかね、就職先決めないか、そしたらその4月に閉めたって僕言ったでしょ、
うん、
2月頃ね、あのアルブラスっていうここにでっかいアルミの、世界最大のアルミの会社があって、
はい、
日本のあの日本アルミあたりから人がいっぱい来てたんですよ、そこから人が来てね、そう、会社閉めるそうだなって噂が広まったからね、
あ、
リオ行ってくんないかって話があったの、
うん、
だから今私がここで抜け出すわけいかないでしょ、責任者だから、私はね、行けませんと、だけどうちの岩永はね、手が空くから彼に仕事やってくれって、で彼はすぐうちの会社閉める前にアルブラスに行かしたんだ、
うん、
それで、まあ、そんなことがあって、
はい、
11月にね、サンパウロに行ったら、
じゃあサンパウロの話から一曲ちょっと、お茶を休憩を入れて、でその後、じゃあまたサンパウロの話を聞きます。はい、お願いします。
Thank you.
おまんさんお姫松茸とプロポリスをしっちょいな。ハーストはなんな。まさしらんのね、プロポリス石鹸を使えば肌がキンゴキンゴなんぞ。ほんのごてな。じゃっとおまんさんもそうじゃないな。
でしょうが、朝もすっきり目が覚まんど。体の調子もよかすね。
またなんでな。姫松茸の抽出液を。これ飲めば、おまんさんもがっつり良くなるか。
そうね。買いに行ってみろかい。
おまんさんもどげんね。姫松茸とプロポリスはよくわんど。
はい、ということで、CM と音楽を一曲聴いてもらいましたが、サンパウロにそうしたらついて、今度は何の仕事が、
はい、あのね、うん、日本のコカ・コーラ向けの原料作りです。
何
あの皆さんほら日本でコカ・コーラであのジョージアとかっていう缶コーヒーがあるでしょ、
はいはいはい、
あの原料を私が作ってました。
コーヒーのね、
そう
ということはコーヒー豆を送ってたってこと。
違います。
何
ちょっとね、うん、まあ三菱さんらしい仕事なんだけどね、
うん、
日本っていうところは砂糖をねものすごく擁護してるんですよね、うん、日本で砂糖を入れようと思ったらものすごい税金かけられるわけ。
はいはいはいはい。
ところが、
うん、
ある種のものをあるパーセンテージを持って混ぜた場合砂糖がタダで入るんですよ、無税金で。その法令を見つけたのが三井物産、ね、
うん、
でその作る機械なんかもその山沢って人が全部作り上げたんで。
ブラジルにいる人、
いや日本から来た人、
日本から来た人、
何も技師でも何でもないですよ、自分で考えて作った機械が、ね、その後を僕は引き継いだわけ。
つまり何、まあ、その企業秘密だろうからそれは言えないにしても、何に何を、
簡単なの、それ誰でも分かることだから、うん、あのインスタントコーヒー買うでしょ、
お
それにあの砂糖で日本の検査に通る、うん、要するに SO2 が少ない、
うん、
非常に綺麗な砂糖をある程度混ぜて、
うん、
その工程があるんだけど、それをパックして、
うん、
それは缶詰みたいなパックですよ、ものすごく厳重な40のサッコですよ、
うん、
あの袋ですよ、うん、それに要するにコーヒーっていうのはね、他の匂いをパカッと掴むんですよ、
うん、
掴んだらダメなのコーヒーはもう、
うん、
だから他の匂いが入らないような体制を整えて輸出して、
うん、
その技術指導は有名なコカ・コーラのラボラトリオ、ラボがやったわけ。
じゃあさ、日本で飲んでる缶コーヒーのコーヒーって木豆から、そのなんつうの、まあ、もちろんコーヒーのそのインスタントコーヒーだって豆から作ってるけど、日本でやってるんじゃなくて、ほとんどそのもう凝縮したものをブラジルで作ったのを送ってんの。
そうですよ、あのね、インスタントコーヒーってって普通の豆から作るんだから、豆をいってね、粉にして、液体にして、それをスプレードライして機械でパーッと吹きつけて固めたやつがインスタントコーヒーです。それを砂糖と混ぜて日本にやると、コカ・コーラ生成 JC って言うんだけど、コカ・コーラジャパンコカ・コーラコーポレーションって言うんだけど、それが入れて、日本にはボトラースってね、コカ・コーラを瓶にする工場が4つぐらいあるんですよね、
はいはいはい、
そこに分けるわけ。でそこがコカ・コーラの規定に従った配合で、缶コーヒーを作って売るということ。
は
その原料を我々がやってた。
あれでしょ、それこそこの前、まあ、ラジオにも出てました瀬古さんとは、その物産の時には今度ガムの竹林だ
った。だからそれ行く前はね、ロッテガムですよ。
ロッテガム、
まだ瀬古が入ってない時は僕はね、
初代でしょ、
ロッテガムがね、彼らはね、ガム原料ってアメリカから買ったんですよ。ドレッパースとかアメリカンチクルスとかね。で、ガム原料っていうのを買って、その原料で向こうで、酢酸ビニールかなんか生まれてなんかして、チューインガム作ってたわけ。ところが、天然チクルっていうのを入れなければ、普通の酢酸ビニールのあのガムだとね、噛んでるうちにね、硬さだけが残って甘みとか風味がなくなっちゃうんですよ。ところが、アマゾンとかメキシコこう地形が流れてるけど、うん、そこで取れる天然チクルっていう、うん、要するにそのゴムの液みたいなのある白いの、
うん、
あれを固まらしたやつがあるんですよ、
うん、
それを混ぜると、
うん、
持ちが違うわけ、うん、いつまでも、う
ん、ガムっぽい。
それを目につけたのがロッテで、
うん、
自分らはアメリカから買ってるけどもこの原産地はメキシコだと、
うん、
メキシコからの地形を考えるとアマゾン絶対にあるはずだと、うん、その調査をしてくれっていう話が1964年頃出たわけ。
はあ、
ね、それで僕はハンモックとあれを持ってアマゾン歩って、うん、あのマデラ川のウマイタっていうところにね水上飛行機で降りてね、うん、からラブレっていうところには道が開けてたけど、うん、その山の中に入ってね、うん、ソルバっていうのを探してですね写真を撮ったりなんかしてマラリアかいながら、
うん、あそれでマラリアかかったんだ、
う
ん、
それでねイベサバっていうね大きな企業があるんですよマナオソ、うん、そこを見つけて、うん、そこに集めさせて、
うん、
日本に送ることになった。でも最初はね石灰みたいに固まったやつだったけど、うん、あれだとね 48% が水なんですよ、うん、で不純物があるから、うん、日本の月島っていうとこから機械を入れて、うん、要するにデハイドレーテッドそういうなんていうかな脱水、うん、網みたいにしちゃうわけ、
はいはい、
バーッとこうあの熱い蒸気で洗って、うん、肩にはめると網みたいになるんですよ、
はいはい、
そうすると本当のチクルだけが行くわけ。
へ
そうするとあのゴミとか水とか運ばなくて済む。うんちが安くなる。それ未だにまだロッテ続いてるんじゃないですか。
へえ。じゃあ須藤さんが関わったのは、まあ、さっきのヤンマーの機械もあるけども三井でガムでしょ、うん、チクルでしょコーヒーでしょ、うん、あとは
それが最後。
あれ玉木前は？
あ、玉木はあるんだ。これはね、あの、うん、僕よりもね、あの、うん、当時の社長がね、うん、僕はねまた偉い社長にも上司がすごいのがみんな来たのよ。本当に僕は人材に恵まれてたね。あの人がね、ユムタニさんって言うんだけど、今日本のユニオンコーヒーの副社長してるけど、今だに文通してますよ僕はね。メールでやり取りしてるけど、仲が良かったから。
うん、
あの人がニューヨークの支店長会議に出た時にね素晴らしい寿司を食ったってわけ。
ああはいはい、は
い、うまい寿司が出たと
ニューヨークでね。
でね、でこの米どこの米だっていうことがニューヨークで会議に出た時に、
うん、
これはねあの玉木前だと
カリフォルニア
の、ね、うん、カリフォルニアので郡山出身の玉木さんっていうねそのお米を作るしか能がない人が作ってる米だ。
アメリカの移民、うん、だよね。北米にいる人だよね。
はー、移民かどうか知らないよ僕は。
ああそっかそっか、うん、
それで、ね、犬大使が帰ってきてね、うん、これ一発入れよう、ね、あの頃はカリフォルニア米なんか入ってなかったからどこも、
ブラジルに、ね、
入ってない。みんなが真似したんだから後で。でね16トン入ってきたんですよ、
うん、
でそうだこれ売れなきゃね俺らはこれ毎日毎日これ食わなきゃならんなって、ね、
でもいいじゃん玉木前だったら、うん、こっちでも今まだ高いもんね、
うん、それで、
うん、
僕はあれをね10キロのやつを3秒担いでね、
うん、
新寿司のしんちゃん生きてたんで、しんちゃんに持ち込んだのよ、
はいはい、
しんちゃんこれ試してみてって、
うん、
よしってあれ僕はあの人は昔から知ってるのよ、はい、ベレンまで来たんだからあの人は仕事に、
うん、
それで1週間経ってから行った時ね、うん、どうだったっつったらね、うん、俺ね炊き方3回失敗したよって、ね、
うん、
4回目にこれは寿司はもうこれだ絶対この米じゃなきゃダメだったから言ったわけ、
うん、
であの米はね冷めたらうまいって、
ああ、
うん、ね、
う
ん、それでねあの売り始まったわけ、
うん、だけどうちは何年前だ、
何年も忘れちゃったよ、もう
94年当時じゃないです
か。それはそれぐらいだ。
私がそれでね、うん、あの新発売した時あの記者会見行かせてもらいましたから、
お宅来たんで、
ね、
写真があるよ、
写真がある。
でね、あの時あれ僕があのアジェータしてさ全部あのサントリー呼んでね、
うん、
お話したんだけど、
ね、
うん、
はい、
それでじゃあゆるたいさんこれ我々食べないで済みましたね、冗談言いながらね、と女の子の今まだいるよ僕の秘書やってたよしこさんっていうのは、
うん、
あの子が電話一本で月50トンってたんですよ。
あ、
電話一本で、
うん、いやあの頃ですからね、出た当初はすごいまだ安かったですね、うんうん、僕らでも一応買えたんですよ。もう今や買えないですよ。
僕がいたらね、おたぐらいにね一票二票はタダであげました。
残念
と、と
結局何年まで、あ、何年間サンパウロにいらっしゃったんですか。
あの 通して考えると9年ですけどね、間にね最初行ってあの84年に呼ばれて行ってね、
うん、
あの副社長にね変なのがいてさ、
うん、
僕は影が見えるわけよやってることが、
うん、
みんながねあのやこさんの顔色見ながらね仕事してるから、それ東京の人じゃわからない。
日本人、ブラジル人、ブラジル人、ああ
、やめたっつった。
つまりポケットに入れてたりしてたわけ。
いやちょっとこういうラジオで言うと名前は言いませんけど、僕から見るとね、うん、異常なことがあるんで、
うん、
みんながねだいたい上役のね顔色を見ながら仕事始めたらね会社は絶対うまくいかないんですよ、
う
ん、
そうだね、
これやめたって言ってね、
うん、
社長なんでやめるんだってやめたって言って帰ってきた。
あ、でもね私すごいさっき思ってたのは、 須藤さんね、さっき音楽聴いてる時にも堤さんも言ってたんだけど、本当にその年の人の背は高いし、ブラジルにこんなインテリがアマゾンにいるのかって堤さんが言ってた。
冗談じゃないです
よ。でもね、例えば日本に帰ろうとか、例えばサンパウロに来てサンパウロにそのまま行っちゃおうとか、そういうのは思わなかったの？
全然思わない。
ベレンが好きなの？
ベレンが好きって、僕はサンパウロが好きですよ。僕は仕事が忙しいところが好きなんだ。だから日本に住む気はしないですね。
なんで？
あんな僕の同級生見てたらね、僕は生まれて同期会っていう同期会だな、2回あるけど、毎年6月に上野の西洋圏であるんだけど、2回出たことあるけどね、どいつもこいつももうじじくさくて
覇気なくなるんでしょうかね。
もうね、いや、僕らの時代になると下から突き上げられ、上から叩かれてね、
高さみ
だ
って
かわいそうだよ。僕はね、行った時レンコートを買ったんです。ちょっと寒かったからね、
何歳ぐらい
バンっていうやつのね、なんかいい
バンのレンコートね、
トラスとか、もうさあつけるとか言って言われてさ、これはもうこんなの普通だろうって言うんだけどね、僕らの年代にしては若すぎるとかなんて
言われた。何歳の時須藤さんが60代、
60代だね、
60代か。
日本に行くとそういう固定観念とか変なあれがあるんだよ。
僕は全然そんな関係ないから、てめえが聞きたいから着るだけだからってね。
でもさ、あとさ、なんていうの、まあ、お父さんお母さんも立派なお家の本当はご出身だと思うんだけど、そのね、すごいアマゾンの奥も奥地の方で苦労されたわけじゃないですか。いや、息子たちにすまないことしたとか、日本連れて帰るとか、日本に戻ろうとか、そういうこと言わなかった？
全然。僕はね、今もう終わりになるから言うけども、若い人たちに言葉残すっていうのは、ね、もうね、おかしいんだよね。だけど僕のやってきたことを考えるとね、夢を持つのはいいんだけど、だけど今自分のやってることは、ね、やっぱり全力を尽くさなきゃダメですよ。そしたら道がさっと開けてくるよね、開けてくる必ず。僕はだから道井部さんに、ね、行った時ね、課長クラスになったら代理店クラス、代理クラスになってね、給料もドルベースにしてもらったことある、だけど土曜日の日にね、ある日ですよ、翌日ね、サンパウロの社長来るって、みんな帰った後ね、俺便所掃除したんだよ、見ててね、これは汚いと、明日社長来ると思ってね、自分できれいに洗っておいたの。したらね、たまたま支店長が見てたんだよ、それは俺知らなかったんだよ。そういうことだと思うんだよ。要するに今自分の与えられたことを一生懸命やればね、黙ったって道が開くし、俺はこれやだ、これは今度はこうやってやれやってる、あれを狙おうなんてことを考えないで、やってることを一生懸命やればね、いつか道が開いてくるよ。誰かが見てる。
なんか豊臣秀吉のあの草履を胸で温め
た。そんなことは全然考えなかった。ただね、あ、これはいけないなと、社長一言便所入るのこんなじゃねえよ、大変だと思ってやったり、まあ一時が万事だけど、僕はそんなことを決して自慢してるわけじゃないんですよ、ただ若い人たちがそういう気持ちでやればね、あいつが給料高いから俺よりも働いてないくせになんて思うことになったら、そういうやつは決して偉くならないよな。俺人の給料高い安いなんて気にしたことなかったもん。全然、
はいはい
は
い、
給料は黙ってても上がってったんだから
。はいはいはい、
本当ね、もう今も聞いてずっとまっすぐですもんね、本当に。さんも食洗に行きますもんね。
だから今ボランティアでね、日泊やってるけど、日泊で今やめとこう、
それは日泊協会、今はね、今じゃあ仕事はとりあえずは、その日泊協会は、まあ、会長とかその日本ブラジルの協会のあれだけど、仕事的なことは何かしてるんですか？
財務ですよ、僕の担当は。担当理事、財務理事ですよ。
ここは、ね、であと物産系とかそういう
何もやってない。だけど僕はね、頼まれてね、日本に輸出してんの。いろんな会社のね、頼まれてね、あるいは日本に市場を開けてくれとかなんとかって言うんでね、例えばパウミットで浅いの芯、
はいはいはい、
サラダ屋の、あれは今について出してます、日本に。
それはじゃあどっかの企業が作ったのと輸入したいっていう企業の
ぶつけてだけどブラジルの会社ってのは危ないからね、しょっちゅう見てなきゃ。
ああそうだよね。
だから日本側にしてもね、誰かが見てなければお金出さないです。で僕がいるからやってくれるんで、
はいはいはい。
だけどね、知らないんだから、この輸出業者ってのは英語読めないんだから。
でそういうのがあったりすると、じゃあベレンの方離れられないってことですよね。
もう離れたいの。
なんで？
いや、僕はサンパウロ好きだし。
ああそう、あの暑いのが嫌だって、寒い方が好きだって言ったもんね。
だから朝から自分の部屋でもってレボをかけてコンピューター行ってたからコンピューターだって僕は70で覚えたんですよ。
そうか、
だって僕の時代はね、うん、テレックスの時代、ファックスの時代、その前はね、うん、ウェスタンの時代ですよ、電報ですよ。
あ、
三井物産はね、コードっていうのがあってね、うん、5時でもってね、書ける文字が、あの字引きがあったんですよ。
へー、5時ってあのアルファベット5時、
そう5時、うん、例えばこの商品を売りたいと、
うん、
例えば We offer for reply here 何なんていう言葉が英語であるでしょ、
うん、
とそれ出てるの、
あ、
それをポンと打って電報でやれば、向こうはコードを引いて、あ、こういうこと言ってるなって分かるわけ。
あ、なるほど、ね、
その時代、その前の時代はね、うん、書くんですよ、薄いね、うん、用紙があるの、それにね、うん、カーボン紙を5枚ぐらい挟んでね、
うん、
コピーとのコピーとのって書いてね、
うん、
文通ですよ。
はあ、
それからウェスタンになって、それから
あのテレックス、
テレックスになって、うん、ファックスになって、僕はファックスって言ってただけおったまげたんだから、こんなものがあるのかと思ったんだから。
今やメールだもんね。
今あんた3秒で行っちゃうでしょ3秒もかからないか
ねえ。はあ、でもそれだけ忙しくはなってるんでしょうけどね。
面白いよ、しかし仕事早いから
早いからね、うん、すごいですね。でも70歳過ぎても今も一応現役、
うん、現役って現役じゃないよな
下の方見ないようにつみさん
いや本当にね、若い人はね、うん、っていう言葉はもう嫌いなんだけど、誰でも同じだ。自分の与えたことはとにかく一生懸命やることだよね。
それこそでも堤さんが前も言って、指導者のパワーは本当にすごいですよ。
すごいですよね、
本当に。うん、あのね、なんだっけ、どっかに連れてってって言ったら、遠い方までの同じ地区、三体ザベル地区。
しないの。
ずるいだろ、ああいうことばかり言ってんだから。
いや、エネルギーが切れたらパタンとね、行きそうな感じ。
でもお父さんとお母さん何歳ぐらいまで、
あのうちの親父はね、65で死にました、う
ん、若かったですね、
うん、おふくろは82まで生きたけど、
あ、
でそのね、うん、おふくろを若い時知ってる親友がいたんですよね、渡辺さんって人は、それ僕のこと正しって言うんですよね、うん、田舎で知ってるから、
はい、
正しさんね、春江姉、春江っていう姉はね、
はい、
春江姉はね、若い時は綺麗だったたんだよ。
お姉さんは字が上手だったってこと？
いやいや、
春江、
春江って田舎の方ではね、うん、年上のこと姉とか兄とかって言うんですよ。
あ、はいはい、
親類だから。
あ、じゃあお母さんのことを言ってるの、
うん、
春江って。
だから春江姉って言うんですよね。
須藤さんひょっとしてお母さんに？
わからない俺は。
ああ、どっちになんだろう。
昨日ね、春江姉はね、正さん綺麗だったんだよねっておふくろのこと言うわけ。
あ
で、うちのおふくろはね、
うん、
兄弟は2人の、
うん、
1人は弟をタスクってんだよ、長谷川ってんだけどね、タスクって言ったけど、
日本でしょ。
でね、これはね、あの明大の柔道のキャプテンやったんですよ、昭和の初めに。で、あのレスリングと試合したりね、それがミチルで死んだんですよ、終戦後。
何ミチルって？
ミチル、アルコール。
あー、ミチルアルコール飲んじゃって。
神田川って呼ばれて覚えてるけどね、学生時代から行ってる神田の料亭ですよ、そこで飲んで死んだわけでね、おふくろはね、もうおじいさんが残したいろんなものがあるでしょう、柿畑とか畑とかね、
うん、
それおじいさん最後まで面倒見てくれたおばさんがいるわけ。
お
ふくろはもう自分は何もいらないからね、みんなで分けてってやっちゃった。
で結局お母さんとお父さんは当然ブラジルでお亡くなりになられたわけですよね。
でね、おふくろの承諾なしに親類が最初分けちゃったわけよ、おじいさんのね。だからおふくろや僕らが行くとね、親類が僕らが何かするんじゃないかって戦々恐々としてるわけだからうちのおふくろってのはね、お金にあんまり関心ない人でね、もういいよって、もうおじいさん世話してくれたんだから、みんなで分けてくれってそれおしまいだった
お父さんもお母さんも、会津福島の
出身。そうそうそう、会津です。
須藤さんは、まあね、今はその、まあ、その自分ではボランティアって言ってますけど、まだこれから何かやりたいこととかある？
もうやりたくないよ、俺も。須美さんに殺されるの。
まだまだ馬力がすごいですよね。
もう結構ね、いつもの、まあ、今日ちょっと始まるのが遅くなっちゃったんですけど、もう12時、日本は深夜ね。日付変わっちゃったかな。
ごめんなさいね、暗めなことば
か
り言って。
かなとは思うんですけども、どうでしょう。皆さんご質問はありますか。小一先生、何か質問は。大丈夫かな。
サンパウロに移ってこられるとか、そ
いや、そんだって移るからには経済的な基盤がなければ来れないでしょ。
あの聞いてもいいのかな。
好きなんです
。好きじゃないですよ。
須藤さん、ご息子さんは何人子供
さん？あのね、あのうちの一番下の息子はね、うん、最初2人ともだいぶ出てるんですけど。
男2人？
あの2人。今の女房には。
今の女房には、
うん、最初の女房に3人いたんだけど、それも全部もう結婚して、うん、娘はあのこの間までマドリードにいて、うん、今帰ってきてます。結婚してね、で孫はアメリカで勉強してます。
え、それは最初の奥さんの？
そうそう。じゃ あと2人はあのちゃんと自分で仕事してます。で今のね、うん、息子はね、うん、
ハーフになるんですね、うん、メッシュとハンサムなんで。また
これ
父はです航空会社で、
これ一番下のね、右側のはね、
うん、ハンサム、
この大学出てからJALに入ったんですよ。
はいはいはい。
で JAL でサンパウロ、ニューヨーク、ニューヨーク、東京やってて、乗組員ですよ、パイロットじゃないですよ。
はいはいはい。
で、JAL のあの粛清でもって、クビになって、今、ゴールに乗ってます。
すごい。そうだそうだ。ああ、
つらいだ。いや、もう、ハンサムですね。あれでしょ、須藤さん、モテたでしょ、若い頃。
いや、モテて、半分彼に渡したんだ
よ。譲った水産に。
息子さん、ほんま背高かったもんね。
192です。
ね、
これお嫁さん世話してよ。これまあ結婚してないの、どの一番下の。
何歳？
34かな。
かっこいいのに。
選べすぎちゃいますか。
いやね、あれはね。
男2人、女3人。
はい、
じゃあ最初の奥さんとの間は女女。
いや今のは女房と
は男2人だけね。
でね、うちのほら。末っ子が結婚してないっていうのは、ね、僕はあのJALでさ、周り女の子がいっぱいいたでしょ、うん、
あ、はいはい、
女のいいとこも悪いとこもみんな見てるわけよね。
まあ、ある程度のところでストップ。
だからね、もう俺はね、今経済的にせっかく一人で良くなってるの、今更苦労する必要ねえとかっていう。
あるだろうね。日本語も喋れるの？
少しね、JALで覚えたの。
あー、そうかそうかそうか。
で昨日時々ベレンに来るんです、飛行機で、
うん、
したらあの今のゴールがさ、うん、日本語で言うんだな、嫌い。
あれじゃ
私はなんとかって、それでテキストがあるんですよ、
うん、
でこれちょっとおかしいと思うっていうのを僕に教えてくれてきたから見たら、やっぱおかしいんだよな、書いたあの画のつき方、歯のつき上げ方とかね、
あ
時々ね丁寧なことを言ってるくせにね、友達言葉が混じって
る、あ、はいはいはい、
で僕は直してやってさ、
うん、
やれったら、いやこれねテキスト通りやらなきゃね会社から怒られるからって、
どうす変なのにね、
もう聞いてるよ、おかしいよこれはってね。でこのほらカシッキっていうあのコーヒー、インスタントコーヒーの世界で一番大きい会社があるでしょ。
あ、
うん、あそこのね日本語の宣伝文もね、そうできたから見てくれって三井だよ、
うん、ん
これ日本語おかしい
あるよ ね、
でね、で悪いけどね、前のはプロに頼んで、例えば、うん、フローザー宮家に頼んでね、うん、話してもらったらいいよって言ったね、ちょっと直して、ね、これはこういうふうに言った方がいいって直し て、
うんうん、
僕らは純粋の日本人だから、
うん、
おかしいなことはやっぱりおかしいと思うもんね、
そうね、
聞いてて
ね。でも直してくれないんだね。
だけどもとにかく若い人には一生懸命やってくるっていうことだけだな。
そうですね。在エクアドルの星野さんがですね、うん、星野さんは福島の郡山出身です、
うん、
大先輩のお話を拝聴できて大変光栄です。
いいと思います
。星野さんはね、今エクアドルで領事館で働いてるんですよ。
大使館。
あ、大使館か、うん、大使館だったよね。ということで今日なんかあれですね、一生懸命みんなが須藤さんの話を一生懸命聞いたためにチャットがおろそかになってしまう。やっぱりね、録音するとどうしてもみんなチャットやっぱ臨場感って違うんだろうね。
ごめんなさいね、変なことばっかり言っちゃって。
いやいや、生の放送でよかったという感じなんですけど、どうして日経社会コーナーはもうぶっ飛びで飛ばしちゃいますか。いや本当は何言おうと思ったの？
ミュージシャンも考えてな
かった。じゃあやれないね。ということで、須藤さんは何日までサンパウロにご滞在ですか？
15日に帰ります。
15日にまた暖かいベレンに。はい、羨ましいな
ぁ。仕事があるから。
1週間あんだけですもんね。
1週間だけだもんね。やっぱサンパウロに来て何が楽しい？お酒飲む。
友達に会ってね、お酒飲んだりすることね。もう十何年っていう友達がいっぱいいますからね。
そうだ
ね。僕が来るとなると男も女もわーっと集まってきて、いっぱいやろうって言うから、いいよ。
人気者ですからね、
はい、ということで堤、さん何かありますか。
いやいや、まあ、
いや社長の言葉を
社長の言
じゃあそろそろエンディングいきましょうか。はい、じゃあ本当に今日はどうもありがとうございました。
どうもこちらこそ、くだらないことをベラベラ喋りまして、ちょっと恥ずかしいんだけど、
恥ずかしくないです。
貴重な話、
貴重な話をどうもありがとうございます。
だけどブラジルに来たこと絶対後悔してません。
ああ
、私もそう言い切れるようになりたいです。
パワフルに、はい、ではありがとうございました。